祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神様、今日の礼拝に私たち一同を遠くから近くからお招きくださったことを心から感謝申し上げます。あなたは悩ましい問題に満ちたこの世界の中でもなお私たちを支えて生かしてくださいます。あなたは御子イエス・キリストを通してやがてあなたの真実の支配をこの地上に来たらせてくださると約束してくださいました。どうかこの約束を信じて日々生きることができますように。たとえどれほど悩みが多くても約束された方は真実であると確信することができますように。どんな時も希望を失わず御国を仰ぎ見ながら前進することができますように私たちを力づけてください。神様、最近子どもたちに関わる痛ましいニュースが相次いでいます。私たちは今日特に世界中の子どもたちのために祈ります。私たちの国では大人の社会の歪みが子どもたちの上にのしかかっているように思われます。ひどい目にあって苦しむ子どもたちがどんなに多く私たちの国にいることでしょうか。またパレスチナやアフガニスタンやイラクやアフリカやアジアの各地では戦火に遭い愛する家族を奪われ地雷によって足を奪われ教育の機会を奪われた子どもたちが無数にいます。あなたはそのことをご存知でいらっしゃいます。神様、どうかこれらの子どもたちを見捨てないでください。どうか善意の人々を周りに備えて命の力を与えてくださるように切に祈ります。この世界を憐れんでください。そしてすべての人が主イエスの心を心として生きていくことができますようにお導きください。神様、教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病める方々、これを見取る家族の方々、ご高齢の方々の上に、あなたの慈しみ深い癒しと助けをお与えください。孤独な人々、悲しむ人々、悩みを持つ人々を、すべてを知りたもうあなたが慰めてください。旅にある友に旅路の平安をお与えください。世界各地で誠の平和を作り出すために働いている人々にあなたの力をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。今日初めてこの教会にお見えになった方々の上にどうぞあなたの祝福がありますように。今日結婚式を挙げられる兄弟と姉妹があります。どうか今後の生活の上に あなたの豊かな恵みと導きをお与えくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな希望と主イエスにある喜びをお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。皆さんの中には多分千年王国という考え方、あるいは至福千年説なんていう言い方もしますが、そういう考え方についてお聞きになったことのある方もいらっしゃるんじゃないかと思います。千年王国で、これは今日私たちが読みましたこのヨハネ黙示録の20章から来ている考えであります。天使が神様の委託を受けて天から下ってきて、本当の終末に先立つ千年間、一千年の間、悪魔の活動を抑え込むというわけなんですね。で、先ほど読みました2節と3節にはこう書いてあります。悪魔でもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした、そういうふうに書いてありまして、これがまあ千年王国という考えの元になっているわけです。で、4節以下にはもう少し先へ進みましてこう書いてあります。イエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たち、つまり信仰の純潔を守って殉教の死を遂げた人々という意味でありますが、そういう義人は生き返ってキリストと共に千年の間統治する、それで千年王国というわけであります。で、この千年王国説というのは、迫害を受けていた初代のキリスト教会の一部に熱狂的に受け入れられました。エイレナイオスとかテルトゥリアヌスとかいった教父たちの影響もあったかと思われます。で、中世以降になってからも、例えばペストが起こった時とか、ペストというのは、この間のSARS、騒ぎ、とは比べ物にならないぐらいの、恐慌をヨーロッパ全土にもたらしましたが、あのペストのような、疫病が流行った時とか、大飢饉、食べ物が全くなくなる、人が飢え死ぬ、あるいは農民一揆、まあ革命の騒動ですね、そういった社会的な危機が起こると、この千年王国説というのは繰り返して息を吹き返しました。産業革命のような変動期にも同じことが言えます。不安があるとき、人は何かにすがりたくなる、そのときにこういった千年王国のような説は、不安に苛まれていた人々に訴えるものが何か持っていたんだろうと、そういうものを何か持っていたんだろうと思いますね。で、現代ではどうでしょうか。現代ではまあこれはあまりいい言葉ではありませんが、主流派と言われている教会、まあ日本では日本キリスト教団というのは一応主流派に入るんだと思いますが、人数も多いし、クリスチャンの多くの人々の考え方をある意味では代表するような教会ですね。 そういう教会ではこの千年王国説というのはあんまり説かれないんです。それよりはむしろ、例えばモルモン教とかですね、エホバの証者、これはモノミノ党と呼ばれているグループですが、そういう人たち、どちらかといえばカルト的な集団、そういうグループに支持されることが多いようです。で、それはこの人たちが異端として迫害されたという、そういう経験を持っているということと無関係ではないと思います。ですから千年王国説というのは、そういった社会的不安の中で現在のような状況が根本的に変わるようにという人間の願いと結びついた、あるいは社会全体が救われるようにという、まあ一種のユートピア待望であると言ってもいいと思います。で、公式の教理として、キリスト教の教理はこれですよという、その公式の教理としてすべての教会に受け入れられているわけではありません。しかし私はこの20章を読んでいて、ヨハネがここで言っていることには大きな意味があるなと改めて思いました。で、私は今日はその点に注目してお話をしたいと思います。まず千年という時間の長さですが、これには何か特別な意味があるんでしょうか。誰でもそういう疑問を持ちます。なぜ千年なのか。で、この千年という数は、今日実は口読文に詩編の90編を選びましたけれども、詩編90編の4節の言葉と関係があると考えられています。4節は、千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません、そういう言葉なんですね。千年といえども御目には、神様の目にはという意味です。昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。で、この言葉から千年王国という言葉が導かれたんだろうと、普通はまあそう考えられています。で、千年というのは人間にとってはもちろん長い時間です。しかしそれも神様にとってはほんの数時間に過ぎない。神の目には千年もひとときと同じというわけですね。で、神様の尺度と人間の尺度とは全く違う。だから人間が長いと思っていても、それは神様の目には短いかもしれないし、逆のこともあるかもしれない。イザヤが、預言者イザヤがこう言っています。で、これはイザヤ書の55章ですが、天が地を高く超えているように、私の道はあなたの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。そうなんだと思うんです。で、私たち人間の持っている尺度というものは、神様の目から見たら、まあ頼りないぐらいに小さな短い、そういうものなんじゃないでしょうか。で、神の尺度と人間の尺度は全く違う。で、このことを私たちはまず念頭に置いておきたいと思いますが、こういう話があります。ある男が天国で神様と会話している夢を見たというのです。で、神様に質問をしました。神様、あなたにとって100万年とはどれほどの長さですか。で、こう尋ねますと、神様がわずか1分間だよと答えられた。では、もう一つの質問をしました。 あなたにとって100万ターレルはどれほどですか。ターレルというのは貨幣の単位でありまして、昔ドイツで使われていた貨幣らしいんですが、まあ実に莫大な金額なんですね。まあいわば100億円とか1兆円とか、そういうふうなものでしょう。100万ターレルというのはあなたにとってどれほどですかと聞きますと、あ、ただの1グロッシェンだ。グロッシェンというのはまあ10円ぐらいに当たるでしょうか。あるいはもう少し多いかもしれません。100円少しおまけして1000円ぐらい、1000円ぐらいだったら私たちは割に簡単に財布から出すことができるかもしれない。まあ100円と言っておきましょう。ただの1グロッシェン、100円ほどだ。そうしますとこの抜け目のない男は、ああ愛する神様、どうか私に1グロッシェンください。そしたら神様が答えて、ほんの1分間待っていなさい。でこれはカンペンハウゼンというドイツの教会史の学者ですね、教会史家が紹介している笑い話です。で日本では宮田光雄先生がキリスト教の笑いという岩波新書の中に紹介しています。しかし単なるヨタ話ではないですね。これは私たちは笑いますけれども、笑いながらも神様の尺度と我々人間の尺度とは全く違うんだということを再び真剣に考えさせられます。で詩編の言葉は重点はそこにあるんだと思いますが、で黙示録はそのことも含めて千年という長さを取り入れたわけでしょう。でところで千年王国説の本当のルーツは、後期ユダヤ教の時代にあったと言われています。でこのことは重要です。つまりもうすぐイエスが生まれるというその時代ですが、その前の時代ですが、普通後期ユダヤ教と呼んでいますけれども、そういうユダヤ教のある形というものが、あちこちで、形を取るようになりまして、祖国を失ってエルサレムの神殿もなくなってしまった、そして各地に離散したユダヤ人が安息日には会堂に集まって、シナゴグと呼びますが、会堂に集まって律法を学ぶ、そういうあり方で、つまり昔のユダヤ教神殿を中心にして礼拝を守るというような、あるいはそこに巡礼の旅をするというような、そういう形とはまるで違うやり方で信仰を守り続けた。でその中で彼らはこういう苦しみ、こういう嘆き、それはやがて必ず終わると信じていました。でこの信仰をヨハネの黙示録は受け継いだのです。でご存知のように初代のキリスト教徒たちはローマ帝国によって迫害されていました。理不尽な迫害です。でこれは断続的に続いて紀元前4世紀まで、続くわけですけれども、そういう迫害に苦しみながら、こういう理不尽な苦しみはやがて終わる、そう信じました。ゆえなく苦しめられるようなこういう不義の世界はやがて終わる、その後で世界は 再び新しく創造される。そして正しく生きた人々は救われる。その人々は復活を許されてキリストと共に統治する。至福の千年が到来する。もちろんそれはまだ本当の終末ではないけれども、したがって歴史の結論はまだ出たというわけではないけれども、それに先立つ千年間、その間はサタンが暴れ回るというようなこともなくなる。ゆえなく正しい人々が苦しめられるというふうなことはその千年間にはなくなる。こういうことを彼らは信じていたのでした。で、この信仰、この希望によってこの人たちは耐え難い苦難を生き抜いたのです。これは混迷の中にある現代の私たちにとっても大変意味の深いことではないでしょうか。私はこのことを昔の話だ、昔の人たちはそういうふうに拉致もないことを考えたんだというふうに言って済ませたくありません。そうではなくて、現在の混迷の中に生きている私たちにとってこれはまさに大切な点だということを考えずにはおれないのです。私たちは一体どこへ行くのか。今年の9月に教会カンファレンス、昔収容会と呼んでいたあの集まりがこの近くの代々木の青少年、センターで行われますが、その教会カンファレンスの主題は私たちはどこへ行くのかというものです。私たちの世界はどこへ行くのでしょうか。考えるたびに私たちは不安に閉ざされます。10年前に冷たい戦争が終わりました。終わったにもかかわらず私たちの世界はこのチャンスを生かしきれずにいます。戦争やテロが次々に起こっています。今は米国というスーパーパワーが一極支配をするようになった世界ですけれども、それもまた次々に新しい問題を生み続けている。北朝鮮の脅威があります。そしてそれを口実にして事実上軍国主義への道を突き進んでいる日本、その中で悪化する一方の地球環境、そして子どもの世界まで蝕むようになった暴力、一体私たちはどこへ向かっているんでしょうか。私たちのこの世界はどこへ行くのでしょうか。これが私たちの大きな問いです。ヨハネ黙示録はその問いに答えます。間違った支配は必ず終わる、悪しき支配は必ず終わる、必ずです。そして神は正しく生きようとして真剣に祈って真剣に努力している者たちを決して見捨てられない。キリストと共に統治するのは彼らなのだ、そういうふうにヨハネは答えています。私たちはそのことを信じたい。 教会というのはそのことを信じる者たちの集団ではないでしょうか。そしてそこに私たちの世界の希望があるんだと私は信じています。祈ります。神様、あなたがすべてをご存知のように、私たちの世界には大きなたくさんの悩ましい問題がありますけれども、その中であなたが悪の支配は必ず終わらせてくださるという、そのことを私たちに約束してくださいました。それを信じることができますように、それを信じて希望を抱いて、どんな時にもその希望を失わずに一歩一歩前進していくことができますように、後退することがありませんように、私たち一人一人をお強めください。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の394番。